皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間がやってまいりました。私今日進行を務めますまちづくり委員会の岩崎良平と言います。よろしくお願いいたします。2月はですね、教育というテーマでお送りしてまして、今日が最終週になります。1週目では京大の荒木先生、2週目では同志社女子大学の笠間先生の子供と砂場遊びです。で、3週目は立命館小学校の、副校長であります後藤先生に来ていただきまして、で最終今日は京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科3年生の高橋優子さんに、ごめんなさい、高橋智子さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高橋です。
はい、今日はあの私江藤ですが、させていただきます。今日ねちょっとあの明神寺に行ってたんですけど、とっても寒い日で急に冬が戻ってきたという感じでした。山門の上で寒さに震えてここに来ましたら、とっても暖かいんでホッとしています。じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、それでは、加藤さんの、あ、ごめんなさい、高橋さんの、自己紹介をちょっとしていただけますでしょうか。
はい、京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科3回の高橋智子と申します。専攻は、建築なんですけれども、そこで、専門として一応まちづくりだとか景観だとかそういうようなことを、中心に、勉強しています。
あの高橋さんさっき、姉さん六角聞いてなんか笑ってましたね。
あ、私あの、合唱前やってまして、小さい頃、はい、それでその時に歌った歌なので、
そうだったんですか。
なんかちょっと懐かしいなと思って。
そうですか、そうですか。はい、今日はこれぶらり三条っていうあのコーナーですよね。でここで、まあ、教育というのがテーマになってて、今日は大学生の、高橋さんに来ていただいているというところですけれども、いろいろなお話をお伺いしたいわけです。でこの最初、高橋さんどうして来ていただいたかというお話した方がいいですよね。で、あの実はですね、我々いろいろこの三条での打ち合わせとかその会議の後に、あるお店に行ったんですね。でそこでこの高橋さんが、まあ、仕事されてたんです。で、はい、美味しいお酒も教えてもらって、でそれからのお出会いなんですけれども、もうぜひそういうあのいろんな学んでらっしゃることなどもお伺いしながら、教育という観点ではないんですけれども、まあ、その辺をざっくばらんにいろいろお話をお伺いしたいと思います。で言っていただあの我々が行った店というのはちょうど京町屋を改装したお店だったというところですね。このお店ちょっと紹介していただけますか。
はい、京アポロ六角というところで、下鴨にあったお店が、移転したという形で、第2号店で六角高倉にあります。それで一応ですね、あのその素材そのものを生かしたようなお料理だとか、すごく美味しいお酒がたくさんあるお店で、はい、働きながらもなんか、いいなと思いながら、はい、働いてます。
そうですか。その辺は僕も保証しますのでまた皆さんもぜひ、はい、
ぜひおいでください。
はい、あの早速ですけどね、なんか3年生の課題っていうのがあって、はい、3回生の時ですね、
はい、
で三条通りっていうものに、三条町並み景観センターっていうのをなんか課題でされたっていう話なんですね。
はい、そうなんです。
はい、どんなものだったんですかこれは。
ですね、横幅60メートル奥行き30メートルの土地に、その京都の景観全体やとか、日本の景観を考えるような、施設、なんですか、センターなんですけど、ホールだったりとか体感するよう、体験するような、なんていうか、なんですか、体験コーナー、
はい、
そうですね、コーナーだとか、
体験学習館みたいなもの
ですか。そうですね、はい、とか、景観に関する資料があるような図書館だったり、情報をそこから発信だとか受けたりするようなメディアコーナーみたいな、そういうものもあるような複合施設ではないんですけど、まあちょっとした複合、そんなような。
あ、そうですか。はい、まあ、あの今京都市がね、京都市景観まちづくりセンターっていうのを作っていますよね。
はい、あ、五条のところでした
っけ。はい、ほぼ六条になってるところですね。はい、で、ああいうあそこも同じようにそういうあの場所、地図、大きな地図のコーナーとか、あの模型があったりするんですけど、それを三条に作ろうっていう、こういう感じですね。
そうですね、あそこが、まあ まあ見ておいでみたいな、ああいうようなものだからっていうことだったんですけど、
なるほどね、
はい。
でどんな計画を提案されたんですか。
私は、はい、当初最初にその話を聞いた時に、あの三条の前、三条のマクドナルドとかあるような土地なんですけれども、はい、あそこをあの前を大きく開けて、市場じゃない、広場みたいな、そういう人が集まってお茶したり喋ったりとか、そういうようなものにしたかったんですけど、
はい、
なんか先生はそれはちょっと三条の景観とは違うかなっていうことだったんですよ。
その景観の話する前にね、はい、まあ、その広場を作ろうと 思われたのはどういうところからですか。
そうですね、なんかあそこの道はよく通ったりするんですけども、あの京都の街ってあんまりこう落ち着いてちょっと歩くのしんどいから休もうっていう時に、鴨川の近くやったら河原に行ったりとかできるんですけど、街中やとどうしてもどっかお店入ってお金を払ってお茶を飲まないとなんかホッとできるような場所がないので、そういうのをこうなんていうか街の中にあるような公園のようなものがあればいいかなと思ったんですけど、
なるほど、
はい、
だから三条通りというのは今とっても人波って言いますかね、はい、たくさん来街者が多くなっている通りなんですけども、はい、確かにそういうふうにお金を払うところはいくつかあるとしてもですね、はい、みんながこうあのゆっくりと談笑できるような場所というのは少ないですよね、
はい、
だからそういうのを作ろうと思われたんですね、
はい、
でところが
先生からその先生は三条の町っていうのは、その面、あの建物のこう、面同士がこうシュッと、何ですか、奥行きのあるようなものが特徴的であって、あまりそういうボコッとへこんでたりするとそこでなんか、あのつまずきがあるような感じになってしまうから、それはちょっと違うんじゃないかっていうことで言われまして、確かにそうだなとは思いつつも、はい、その広場というか公園みたいなものが捨てられない感はすごくありました、
なるほどね、あの町並みという観点で考えたら、当然昔の京町屋の並ぶ地域っていうのは壁面線が揃っていますよね、だからそういう観点から見て壁面線がデコボコするのはどうかということを、まあ、先生言われたんだと思うんですけど、まあ多少は納得されたわけですね。
そうですね、あの近くにあの、パーキングがあってそこがボコッとへこんでるんですね、そうなった時に、その横の建物の横の壁面が見えてくることになってしまうじゃないですか、
そうですね、
その時にその壁面っていうのはあまり意匠性がないというか、
トタンで覆ってるとか、
そうですね、そういうのが、
は
い、多いので、それはちょっとまずいかなということで、
あ、そうですか、それでどうされたんですか。
それでですね、あの公園というものがどうしても捨てられなかったので、その土地の、建物の中に、中庭というかのような形で広場を作ることにしました。
なるほどね、
はい、
それはとってもいい計画できたんでしょうね。
そうですね、どうなんでしょう、なんかなかなかこう納得してもらえるかどうかっていうと先生ですけど、
はい、
ちょっと微妙だったかなっていう感じなんですけれども。
あ、そうですか、
はい、
あの三条通りがその町屋が今も立ち並んでるかというとそうではなくてですね、例えば文化博物館のように、あのあそこを大きくセットバックしてますよね。
そうですね、
まあ、そういうかなりのデコボコはもう今すでにあるということなんですけども、でもそれを なんとかこううまく通そうというそのデザイン的に通そうという意味ですね、実際に壁面がなくても、まあ、そういう観点でいろいろ考えられたんかなと思うんですけどね、模型なんかも見せてもらったら本当は良かったなと思って
すいません持ってこれなくて
そうですか、三条通りは、まあ、好きなんですね、とっても高橋さんは。
そうですね、なんかお買い物とか行く時の通り道とか、
これからどんなふうな三条通りとしてね展開していったらいいと思われます。
そうです、三条通りがもっと、あの車とか自転車とか、ああいうものがもうちょっと、まあ、規制されればいいって言うたらおかしいのかもしれないですけども、なんていうか歩きやすいような、まあ、道になればいいかなと
三条にね建築士会はずっと関わっているんですけれども、はい、その中でもその例えば歩いて楽しめる、はい、ゆっくりと歩いて楽しめる街にしたいと、でもともと三条通りっていうのは 今ももちろん同じなんですけれども、はい、よりもっと歴史的な建物多かったんですよね。
あ、そうなんですか。だから
、はい、でそこを三条通り通ってると結構その、まあ、京都の明治大正昭和初期の建物が楽しめたわけなんですね、
は
い、で しかもその木造ばかりではなくて、はい、レンガ像みたいな建物が多いわけですね、はい、昔のやはりメインストリートですから。でそういうのを楽しむのにどうも車との関係っていうのが問題でね、
はい、
で例えば馬車を押すあのお母さんにとっては地獄のような街だと言われて、ね、言われたんですよね。
あ、
だ
から
それではダメだということで我々も一緒になってあの歩車共存道路っていう、はい、あの舗装を変えてますよね。あれをしたんですね。
あ、そうですね、端っこだけ、はい、
であれ本当にこう一段上げると、まあ、車は入ってこれない、はい、ないんですけども、その代わり完全に途切れてしまうと、
はい、
で使いにくいと、うん、あるいは雰囲気も全然良くないということがあって、うん、ああいう道路が提唱されたんですけどね、
はい、
まあ、そういう三条通りいろいろ我々もこれから考えていきますのでね、
はい、
ぜひ知恵も貸してほしいなと思うんですね。
そ
でその知恵なんですけどね、
はい、
ちょっとうち の町づくりの岩崎さんとかですね、今日、はい、担当して司会やってもらってる岩崎さんとか、はい、あの内藤さんなんかが提案してるんですけども、せっかくだから高専のこういう学生さんたちとね、はい、我々といろいろこういう話ができないかなと建築会議が。
そうですね、
はい、
学生とってもそれはすごく勉強になるような機会になるかなと、
あ、はい、なるほどね、
はい、
はい、どんな会議したらいいでしょうね、これ。
そう、どう、うん、うん、学生にとってその実際働いていらっしゃる側のお話というか、どういうことを考えてお仕事なさってるんだとか、そういうものが全然未知のものなので、そういうお話をも聞けたらすごくいいかなと。はい、
うんうんうん、僕らも非常勤講師でいろんな大学行ったりしててですね、はい、仲間もいっぱい行ってるんですけれども、はい、そこで実際に自分らがどんな仕事をしてるかというふうにお話しすると、
はい、
みんな一生懸命聞いてくれるんですね。
そうなんです。
出口が見えないで勉強してるのは辛いのかもしれませんね。
そうですね、なんか、
はい、
実際のお話を伺うのはやっぱり、その歴史とかのお話も楽しいっちゃ楽しいんですけど、
はい、
いまいちこう漠然としてしまうというか。そういう風合いがあるので。
あ、そうですか、はい。で我々ね、この三条の方の町づくりの関係で町づくりカフェっていうような集まりをしているんですね、
は
い、でそれは文化博物館のちょうど2階の、鍵室があるんですけどね、そこを借りして、
はい、
でここに 町に住んでらっしゃる方、これもちろんメインなんですけどね、はい、お店やってらっしゃる方、はい、それ以外に三条好きな人、
はい、
他のところ住んでてもいいんですね、しょっちゅう三条好きで来るよというような人、はい、うんうんうん、こういう人たちに来ていただいて、
はい、
なんか話しようやと、
はい、
話するためにはやっぱりきっかけがいるんで、
はい、
いろいろな都市計画をやってらっしゃる先生とかですね、
はい、
環境問題やってる先生とか、そういう話を聞いて、
はい、
そしてそれを受けてみんなで話しようと、
うんうんうん、
中にはアメリカと日本のこの都市の違いをしゃべる人もいて、
へー、
とってもこう面白かったんですね。
面白そう。
でその人また三条に住んでるんですよね。
あ、そうなんですか、は
い、だからそんな会議に、はい、来てもらってもいいんかなと思うんですけど
ね、カフェっていうぐらいですから、すごく
コーヒー出ますよ。お酒は出ないんですけど。
お昼はもうコーヒーで。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、そういうのをうまくこうやればいいですね。ね、岩崎さん。
そうです、はい、ぜひね、したらできたといいと思うんですけれども、
はい、
お話もつきませんけれども、
はい、
続きはまた今日アポロ六角の方で、
はい、そうですね、これから出勤なので。
はい、
はい、
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、ここで一曲お聴きください。U2 のアソートオブホームカミング。今月の出会いもんは、話題の人、京都府建築士会の間美和子常任理事さんに来ていただきました。実は私野間さんとはまだ2回ほどしかお会いしてないので、江藤会長とはかなりお親しいということなので、はい、ここでもマイクの方を江藤会長にお渡ししたいと思います、
は
い、
とっても親しいんですね。野間さんが女性部会の女性部長をされてる頃から ですもんね。ずいぶん長いですね、はい、とか言ったようなこと言ったらいかんですね。すいません。野間さんはですね、祇園新橋という素晴らしい、祇園の一等地なんですけど、ここで昔のお茶屋さんを、改装して、お店って言いますか、文化サロン的なことをされているんですね。で、この辺はちょっと野間さん自身からちょっと簡単にご紹介ください。
はい、もともとお茶屋だった建物なんですけれども、非常にその祇園新橋の伝統的建造物群保存地域の中では非常に景色になる町屋でして、それをなんとか残したいということで、営業しながら文化サロン的なことをずっと9年間で、今年で10年目ですね、はい、行っております。昨夜はお酒で旅する日本列島と言って、はい、宮城県大会をやりまして、宮城県からもお客様がお越しでした、
はい、裏かすみですかね。
はい、そうですね。
さすが、素晴らしいですね、はい、文化サロンっていうのは本当に文化サロンでしてね、お酒ももちろん出ますけれども、和歌の会があったりですね、百人一首の会ありましたね、はい、でそれから建築関係では掛け軸お軸をずっと教えてもらえるような会もありまして、僕ちょっと来なさいって言われて勉強しに行ったんですけど、本当素晴らしかったですね。また
ありがとうございます、はい、
皆さんも一緒に行けたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
で、今日はですね、ちょっといろいろ建築旬の話を野間さんとしていきたいと思うんですけれどね、さっきね、高橋さんが言ってはったんですけど、沖縄にちょっと行ってたんですよね、うん、さっきも、ね、昨日まで、はい、だから沖縄はもう完全に、冬は終わっていて、春でもう夏にも近くなっていて、そして冬は来なかったなんて言われてたんですけどね、さっき。これ京都でも同じですよね。
そうなんです。今年ね、もう桜が早そうで、そうですね、えらいことやなということで、1ヶ月ずれ込むんじゃないかなって言ってるんですけどね、
もちろんこれ地球温暖化っていうのがこう現実味を帯びてきたということなんですけどね、地球温暖化だけではなくてヒートアランドも含めて、本当に気象が異常気象になってきていると、こういう中なんですけどね、そういう中で京都っていうのがどんな風になっていくんだろうと、これとても心配なんですよね。で、そう言いながらも一方では景観の新景観規制なんていうのが発表されて、今も論議を非常に呼んでるんですけれども、こういうものの奥に何があるかというと、僕はこう京都の観光をどう考えていくかということがあるように思うんですね。この辺野間さんどう思われます？
はい、そうですね、よくね、桜の季節とか、それから紅葉の季節ですね、大阪からその京阪電車、阪急電車、それからJR、どんどん京都にお客さんを運んではりますっていう声が聞こえて、近隣の町からすると非常に羨ましい町だと思うんですね、で確かにもたくさん お客さんが来てくださいまして、なんていうんですか、昔からのそういう資産というか土俵が十分にある町ですから、客を呼ぶっていうことに関しては京都はもう日本の中でもピカイチでしょうね。
そうですね、はい、さっきね、最初に言いましたように妙心寺行ってきたんですけどね、本当にその大蔵院にしてもですね、この季節においても素晴らしいですよ。で、一緒に行った女性部会の会員がもっと何度も来てたらよかったってずいぶん言ってたんですけどね、そういう意味では京都にはいろんないい観光リソースっていうのはある。で、特に伝統的な、あるいはそういうプーチ地区にあるようなですね、素晴らしい伝統的なものはあるわけなんですけれども、全般としてやっぱり観光がどんどん伸びなければしんどいんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、昔ね、私王子の手伝いをやっておりましてね、団体食のお店を手伝ってたんですね、年間15万食ぐらいやってましたかね。でその時に経理もやってたんですけれども、ガソリン屋さん、それからタクシーの運転手、それからクリーニング屋さん、もう八百屋さん、酒屋さん、米屋さん、いろんな職種が結局観光に携わってて、やはりその京都の観光のウェイトっていうのは、そういうところまで考えていくと非常に大きいなと思いましたね。
そうですね、
経済を動かしてるなと思いましたね。
なるほどね。京都市長なんかもぜひ観光5000万人構想っていう、
それなんです。私ちょっとそれもの言いたいんですけどね。
どうぞ、
その5000万来るのいいんですけれども、来て くれるのはありがたいんですけどね、もっとやっぱり京都にお金を落としてくれるような人が、旅行者が来てくれた方がありがたいなという気がするんですね。ちょっとね、ここのところは、これから先ですね、観光の形態も違ってくるんじゃないかなと思うんですね。今までその旅行に来たいと思ってた人たちが、団塊の世代がこうして世の中から社会からその自由にその時間ができるようになると、かなりその住んでみたい、一度住んでみたいっていう1ヶ月のロングステイとか、そういう、あるいはそのもっと京都に深く関わりたいって言ったような欲求が出てくるんじゃないかなと思いまして、そのロングステイという意味ではね、日本の中ではやはり沖縄と北海道と京都、もう京都はもうこれからもうそれで生きていかないかと思ってるぐらい、素晴らしいチャンスだと思うんです。これからは京都の時代だと思ってます。
なるほどね、いやすごい力強い言葉なんですけれどねそのロングステイということに関しては、以前に東山地区のですね、旅館関係の組合の方々とお話したんですよね、そしたら京都確かに人来るよと、ビジターがたくさん来られると、これバカにできないですよ、ビジター来るっていうのは素晴らしいことなんですけども、でもなかなかこうお金の力方が少ないと、でお金落としてもらうには宿泊だと、こういうこと盛んに言われてたんですね。で今おっしゃったロングステイ、もう宿泊も超えてですね、ロングステイという言葉になってるんですね、でしかもそれが、自分たちは京都に住んでるんだという、片鱗を感じるということですね、この辺ですね、
3月10日に発売の小学館のラクダという本なんですけど、この本は2ヶ月に1回出てまして、そういうそのリタイアした人たち用にロングステイのことをいろいろ出してるんですね、京都特集ですよ。
なるほど、そうですか、昔ね、野間さんとよく言ってた京都にお墓を持つ運動しようと、そういう発想がありますよね。
私ね、観光っていうののね、観光のやっぱり最たるものが京都、四国の88箇所参りだと思うんですね、あれはもう時間を超えてずっと四国を潤してるんですよ、でタクシーもそうだし、グッズはあっち行かないと買っちゃダメだしね、杖一本向こうで買うわけですわ、それは素晴らしいなと思って、やはり京都もいろんな意味でその宗教のメッカであるし、それから華道茶道はじめいろんなお家元がたくさんいるところですから、その土俵をやはりそのなんていうのかな、やっぱり皆さんに知っていただいて、観光っていうのはただそのものを見る、ものを食べるじゃなくて、深い意味の観光として、もう京都ほど選ばれた街はないと思います。
なるほど、よくここで出てくる言葉がね、本物のって言うんですよね、でそれは本物っていうのもその通りだし、僕も思いっきり言ってますけども、本物をもう少し分かりやすく言ったのが今の言葉ですよね、宗教のメッカ
そうだからお墓を作ろう、の知り合いでも京都にそのお墓を持ちたいという人が、もうぜひ持っていただいて殉教と市民になっていただいて、税金払ってくださいって言ってるんですけれども
そうすれば今の財政も随分改善されてきますね。
それとね、やはりね、コンベンションを多くとって、それもその平安神宮の地下にコンベンションとか、いろんな名所の地下いっぱい空いてますよ、コンベンションをとって世界の富裕層を集めるべきだと思いますわ。
なるほどね、世界の富裕層を集めるっていうのはね、一見逆に言えばですね、エコツーリズムから見ればちょっと違うよということも出てくるんですけど、これは両面やればいいですよね。
両面やればいいです、ね、それとね、やはりその京都の、その文化を守るとか、日本の文化を守るっていうのは、日本人がやっててもダメだと思うんですよ、私はむしろスピルバーグだとか建造だとか、世界のそういう人たちが京都の文化を守る会長さんになっていただいて、活躍してその理解をしてもらわないとと思ってるんですけれど、いかがでしょうか。
素晴らしいです。さすが祇園新橋でお上をやってらっしゃるだけのいやでも本当にその両面っていうのはぜひ考えるべきですね、確かに僕エコツーリズムいうのも必要ですし、これからはそれで京都も生きていくべきだと思いますけど、今おっしゃったようなそのラグジュアリー京都っていうこと、これも両面やっていけたら本当に素晴らしい京都、
力強い京都になると思いますね。本当の本物を見る、目を持ってると思います。
ありがとうございます。なかなか面白いお話だったと思いますけれども野間さんでした。
あ、また時間ありますけれども、
そうでしょう、
もうちょっとお話
あ、そうですか。それやったらもうあの いっぱい話することがありすぎて困るんですけれどね。あの今度のですね、あの景観政策でもね、野間さんはどっちかといったら、ね、反対の方なんですね。で建築士会としてもね、これ全面賛成してるわけじゃないんですけどね、よく考えないかんって言ってるんですけれども、このあたりをね二人でこういろいろ談議したいなと思ってたんです、うん、でもそれは
いや私反対というか、作ることに対しては大賛成ですよ。
なるほど。作るっていうのは、その
規制をかけるっていうか、はい、ことに関しては、はい、ただあんまり早くに、はい、あの大量に出てきたもんですから、整理できないままに作ってしまうっていうのは反対だって言ってるんです、はい。
あ、それだったら全く一緒なんですよ。
そうですか。あの喧嘩する必要ないです。
そうでしたね。でも、はい、多くの方が反対だとか賛成だとか言われてるんですけど、実際はそうなんですね。
実際はそう
ですね。総論はみんな京都市民である限りは、うん、京都を良くしていきたいと思うの、うん、心は同じですものね。で、そういうの中ではこれは当然賛成になるんです。
でもね、やはりそのお金がないとできないですから。
はい。
頑張って観光で人を集めましょう。
なるほど。はい。はい、そういうことで今日は話はラグジュアリー京都に落ち着きました。はい、
はい、あの沼さんありがとうございます。そして高橋さん、今日ちょっとね、あの花粉症ということで苦しかったと思いますけれども、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ学生さんと我々建築士との、はいはい、話をしたいと思います。
はい、
はい、それでは、京都市と町出会いもこの辺りで失礼させていただきます。皆さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。さよなら。